おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
天皇家がその神仏習合で仏教と神道を合体させ、日本教とでも言うべき新しい宗教形態を作ったっていうのは、これは私の説だろうと思いますですね。
はい。
歴史の読み方についてなんですが、私関さんの説が今までこうくすぶってたものに再びこう、焼けぼっくいにっていうやつなんですが、火がついちゃって面白くて仕方ないんですけども、朝鮮とそのいわゆる大和、あるいは邪馬台国との関係っていうのを、昔すごい興味持って、自分がほらそういう古代史の最前線で生まれたから、筑紫の国に生まれたからね。
はい。
だけど、ふっと嫌になったのはさ、
はい。
からね、こういうことがあったんだよ。平壌のすぐそばかなんかに見つかった遺跡らしいんですけど、
はい、
皇太王碑文っていうのかな、モニュメントが立ってて、そこにこの皇太王っていう高句麗の王様がどのくらい立派な人だったかっていうのが書いてあるわけ、
はい、
その中に平壌ですよ、平壌4世紀391年に我が攻め込んで、和と皇太王は戦って追い返したっていう、
はい、
いうのが石踏みに書いてある。
勝った負けたじゃなくて、こっちが追い返されたんですか？
大和が、はい、和がね、
はい、
うん。それこそ上野も押し返した、
うんうんうんうん。
この石踏みに関する解釈で、韓国の学者さんなんですが、この方が、和というのは、391年に、日本列島から兵隊を集め、船で、平壌まで攻め込む兵力を持っていたのか。どう考えてもそんな力は日本にあるはずがないって疑った。
はい。
で、この碑文は、日本人が勝手に捏造したんだって。
ほう。
その391年に日本にそんな力があるわけがない。日本が平壌まで来る力があるはずがない。これは日本の軍部が戦前、朝鮮来た時にカンカンカンカンつって刻んだっていう。
へえ。
これかなさ、それで何十年か通ってるのよ、
うん、
それが歴史的事実として、
はい、
学説として日本も採用してたのよ。
でもそんなの後から掘ったっていうんだったらバレますよね。
ねえ、
うん、
それが最近になってやっとだよ、
はい、
それはおかしいって言い始めた、
うんうんうん、
向こうの学者さんもまあ無理かなとかって言い始めた。つまりね、その手の部別語で日本を歴史的に見るっていう足場があるから、この一つを取って考えてみても、この4世紀391年、九州とか例えば出雲から船を出して朝鮮半島平壌まで行くのは無理かもしれないけど、もしかしたら朝鮮半島の釜山のすぐ近くあたりに日本って国を持ってたんじゃないの。
へー、
半島の中に、
はい、
それは茅国とか和漢とか水俣とかって言われてた。そこにある程度の軍隊がいたんだ。それが平壌まで行ったって思えば、そっちの方が合理的じゃん、
はい。
それを向こうの方が、日本がこんなとこにいるはずがないっていう、そういう歴史の取り方ではダメなんじゃないかなと。
はい。
司馬太郎氏は古代史について4世紀391年、大和が、我が朝鮮半島の高句麗まで進出し、百済や新羅の国を次々と打ち破ったと記録されているが、それはおそらく事実であろうと。そして、高句麗に乗って押し返された。はい、和、大和というのはそれくらいの力を持っていたのではないだろうか、という。で、その中に天皇家があったが、天皇家は力だけではない別種の力を持っていたのではないだろうか。そういうことをおっしゃってるんですな。
はい。
それと関さんが縄文からの祈りの力を天皇家は不死王として持ってた、
うん、
パンデミック巨大な疫病が流行した時、それを鎮める力を持っているのは日本には天皇しかいなかった、
はい、
そう言われるとすごく納得がいくよな、うん、だって京都の祇園祭りも博多の博多祇園山笠も、うん、そして小倉にあるあの小倉祇園太鼓も夏の疫病退治のためのお祭りなんですよね、
はい、
そうやって考えるとその中心に疫病対策として天皇がいるということになると関さんの説に武田が深く深くうなずいたというのはご理解いただけようかなというふうに思うんでありますがね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。